創世記の福音第22回祝福の分水嶺という主題で創世記の第25章をご一緒に読みたいと思います。この25章というのは創世記が全部で50章からなりますので、ちょうど真ん中に当たりますということで、分水嶺、今日の主題を祝福の分水嶺としてみました。分水嶺はもう漢字を見るとそのままでわかるんですけれども、辞書を見てみましたらこんな風に説明されていました。天から降った雨水が山の背を挟んで反対方向に流れ、川となる山脈。これ英語ですとね、コンチネンタルディバイド、大陸を分断する帯。まあこの辺りですとね、関山峠を通って山形に行く感じ。関山に向かっていくとですね、広瀬川の源流に行くわけです。そして関山峠を越えると、今度はそこには最上川が流れているというわけですね。そしてこの広瀬川と最上川は水源が同じですけども、あと交わることがないわけです。広瀬川は太平洋に、最上川は日本海に注ぐ。でも周辺の岸辺を潤しつつですね、やがて一つの大海になるわけです。それぞれの川は交わらなくても同じ海になるということですよね。今日の創世記の25章の後半には、イサクの双子の息子エソーとヤコブの話が出てきます。レンズ豆の煮物と長子権をめぐる物語が書かれているわけなんですけれども、30節に赤いレンズ豆の煮物とあります。私はねこれを読んで、あ、おしるこだというふうに思いました。何しろ私は甘党なもんですから、そういう発想になるわけなんですけれどもね、幼い頃に思い出があります。これは私の思い出なのか、それともおばあちゃんから何度も聞かされたからそういうふうに記憶しているのかわからないんですけれども、思い出があるんですよ。上野に親戚がありまして、よく遊びに連れられて行ったんですよ。ある時のことなんですけれども、私は屋台かなんかで甘納豆を見たんですね。それで甘納豆を買って、甘納豆を買ってと泣きわめいていたんだそうです。そしてそこをですね、おまわりさんが通りかかって、坊や坊や、かわいい顔でどうしてそんなに泣いてるのと尋ねたそうです。私はびっくりして、泣き止んだのか、それともしつこく甘納豆甘納豆と泣きわめいていたのか、そこは記憶していないんですけれども、これはね、幼い頃の出来事として忘れられないんです。もしですよ、ここでエソーがおしるこおしること言ったとすると、これは人ごとには感じられないわけです。私は甘党なのでエソー、ちょっとこれ気持ちよくわかるなというふうな思いがするわけなんですけれどもね、この前健康診断を受けまして、結果は糖尿病は合格、糖尿ではないということが合格で、ああよかったってでも今はもう節度を持って食べるようになっています。感謝しながら少しずつ食べていこうと思いますけどもね。まあそれにしてもですよ、空腹のあまり一杯の厚物と長子券を交換する、まあそのような甘い誘惑に打ち勝つ信仰を今朝は共に学びたいと思います。ということでですね、この25章というのは4つの事柄が書かれています。最初はアブラハムの再婚なんです。140歳を超えてですね、再婚したというんです。そしてケトラという女性から6人の子供たちとその子孫が生まれたということが最初に書いてますね。それから5節からですけれども、今度はアブラハムの死と埋葬が書かれています。アブラハムはなんと175歳まで生きたというんですよ。そしてその葬儀にはイシマエルも来て、マクペラの墓にサラと共に葬られたということが書いてますね。 そして三つ目にはその石周りの系図が書かれています。そして後半、約三分の一をもって、イサクに生まれたエソーとヤコブの長子権をめぐる出来事が書かれているわけなんですね。いろいろなことが書かれている創世記25章なんですけれども、このことを通して神様は私たちに、神様の祝福は一個人の死によって終わらない。アダム、ノア、アブラハムと続いた祝福の系譜は、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、ヨシュアと連綿として継承されていくのだ。そしてやがて全てを包括するキリストという大海原に流れ込むということが記されていると思うんですね。しかしこの系譜に直接連なったのは兄のエソーではなく弟のヤコブだったと聖書は伝えているんです。なぜなのか、それがこのエソーとヤコブの出来事を通して語られていることだと思うんですね。まず19節から誕生のことが書かれているわけなんですけれども、イサク夫婦には結婚してから20年子供が生まれなかったんですが、ようやく子供が生まれた、しかも双子だということなわけなんですね。こんな風に書かれています。アブラハムの子はイサクであって、イサクは40歳の時パダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹リベカを妻にめとった。これは前回見たところですけれども、イサクは妻が子を産まなかったので妻のために主に祈り願った。主はその願いを聞かれ、妻リベカは身ごもった。ところがその子らが体内で押し合ったので、リベカは言った。こんなことでは私はどうなるでしょう。彼女は言って主に尋ねた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内にあり、二つの民があなたの腹から分かれて出る。一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう、という蜜毛が語られたというわけなんですね。そして実際に生まれるときに最初に出てきたのはエソーでしたけれども、その後でヤコブが生まれるわけなんですが、24節、彼女の出産の日が来たとき、体内には双子があった。先に出たのは赤くて全身毛衣のようであった。それで名をエサウと名付けた。エサウというのは赤という意味がある言葉なんですね。その後に弟が出た。その手はエソーのかかとを掴んでいた。それで名をヤコブと名付けたというんです。このかかとというのがアーケーブという言葉なんです。アーケーブを掴んでいた子供はヤコーブだというのことでですね、まあ、言葉遊びになっているわけなんですけれども、かかとを掴むものという意味なんですよ。さて、このようにして二人が生まれてきたわけなんですけれども、穏やかなイサクは、たくましい狩人のエソーを愛したんですね。そして鹿の肉が大好きだったので、お父さんはエソーが大好きだった。しかし、意志の強いリベカは、穏やかなヤコブを愛した。だってパダンアラムを出るときにです。この人と一緒に一回って言ったら、行きまーすっていうふうに、即決即断ですよ。しかもラクダ10頭に水を飲ませるぐらいの強い女性ですよ。このリベカは穏やかなヤコブを愛したという、まあ私たちの世界にもありがちなことなわけなんですけどもね。問題は次です。まあ年の頃は不明なんですけれども、こういう出来事がありましたね。29節。ある日ヤコブが厚物を煮ていたとき、エソーは植え付かれて野から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。私は植え付かれた。お願いだ。赤いもの。その赤いものを私に食べさせてくれ。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。アドームというのが赤いという意味なんですけども、アドームからエドムが出てくるわけなんですね。それで、このエドム人の起源になっていくわけなんですけど、その赤いものを食べさせてくれ。そうしたところがヤコブの返事はどうですか？普段物静かなヤコブがこう言うんですよ。あなたの長子の特権を私に売りなさい。 エストは言った。私は死にそうだ。長子の特権など、私に何になろう。ヤコブはまた言った。まず私に誓いなさい。と言うんです。売りなさい。誓いなさい。ずる賢いですね。一体何歳の子なのか、わからないんですよ。でも、幼い時だったというよりは、もっとこう、知恵が回ってくる年頃だったんでしょうかね。エソーの返事は、長子剣？そんなもん腹の足しにもならんつってですね、その赤いもの食わしてくれ、言ったわけです。一体長子剣とは何なのかって言いますと、まあ長子の剣ですから、まあ、昔の日本の考え方からすると、家督相続権ということですね。やっぱり日本の古い民法でも、家督は他の子供よりも2倍の相続権があるわけなんですけれどもね。現代の民法は改正されて、子供は養子も含めて全部平等です。そしてこれはですね、実は聖書にもちゃんと2倍の権利ということがあるんです。民数記の中にあるんですけれども、例えばですね、ある人が2人の奥さんがいたとします。1人の奥さんの方を愛し、もう1人はあんまり好きじゃなかった。なんかどっか他の聖書のところにありますけれども、そういう時には、例えば長子が自分の好まない奥さんの子供であっても、それは長子なんだからちゃんと2倍の相続権を与えなさいということが、申命記の21章15節以降にはっきりと書かれているんです。その長子権なんですけどもね、単なる権利というよりは、祝福を受け継ぐ家長として、両親の老後を見て、また一族や一家をちゃんと統率する、また支える、そういう責務を持った立場であるわけなんですよ。単なる相続の問題だけではないわけなんです。責任を伴うものなんですけれども、まあ弟のヤコブがこういったことすべてをわきまえて長子権を手に入れようとしたとは思われないんですけどもね。でも売りなさい、誓いなさいとまで言っているわけなんですね。これを聞いた家内はですね、ずるーいって言ってましたけどそこまで言うのっていう中にですね、でこれについて新約聖書は何と言っているのかというと、ヘブル書の中でこのように言っているところがあるんですね。また一杯の食のために長子の権利を売ったエソーのように不貧困な俗悪なものにならないようにしなさい。やっぱり長子権を軽んじたエソーの方が俗悪なものだと言っているわけなんですよ。でも私たちは本当にそういうふうにして目の前のものにこう気を取られてですね、本当に大切なものをないがしろにするということがあるわけです。そしてこのヘブル書の箇所の後にはですね、こんな風に続けられているんですよ。あなた方の知っているように、彼はその後祝福を受け継ごうと願ったけれども、捨てられてしまい、涙を流してそれを求めたが、悔い改めの機会を得なかったのである。と兄エソーのことを言っています。非常に厳しい見方をしています。なぜだろうというふうに思うわけですけどもね。でも私たちはやっぱりそういうふうに弱さを持っているわけですね。そして神様の祝福よりも目先の利益にとらわれてしまう。もしそういう人が全て悔い改めの機会を得なかったとするならば、救われる者はいないわけです。だからイエス様はそのような私たちの罪を清めるために十字架にかかって三日目によみがえってくださったのだ。ということがですね、このヘブル書の12章の最初の方に書かれているんです。このように言っています。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに、恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。あなた方は弱り果てて意気粗相しないために、罪人らのこのような反抗を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。様々な苦難に私たち会うことがあります。それは、身から出た錆と呼ばれたら本当に身も蓋もないものです。でも、主はそういう私たちのために、贖いの御業をなしてくださったんだ。ですからここで問われていることは何かというと、あなたは今何を大切なものとして生きているかという主の問いかけだと思います。 何を大切なものとして生きているか、そのことについてイエス様は直接にお答えになっているところがありますね。イエス様はこのように言っています。ああ、信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。これはよく聖餐式の時に読む箇所でありますけれども、目先のものにとらわれて大切なものを見失うなということをイエス様はこのように、神の国と神の義とをまず第一に求めなさいと言っていますね。わかりやすい言葉なんですけれども、具体的にどのように生きることなんだろうかと問われると、はたと思い悩むかもしれません。そしてパウロはエソーとヤコブのことについてです。ローマ書の中でもっときついことを言うんです。ローマ書の9章にこういう言葉があります。私はヤコブを愛しエソーを憎んだと書いてある通りである。どこに書いてあるのかというと、マラキ書の方に1章2節3節のところに、私はヤコブを愛しエソーを憎んだと、そこまで書いてあるんですよ。一体エソーは何をしたのか、ヤコブは何を大切にしたのかということですよね。エソーは非常にたくましい実力主義の人でした。エソーは自分の成績、実績、業績という人間的な祝福を誇り、またそのことを根拠に家督の相続権自分にあると、厚物の一つや二つで吹っ飛ぶようなものじゃない、俺には実力があると、そういう成績、実績、業績を誇る人でした。それに対してヤコブはどうだったのか。何にもないんです。ヤコブはただ熱心に神の祝福を追い求めたんです。神様、私を祝福してください。彼はそのことのために熱心に神を求めた人なんですね。主はおっしゃいます。私はヤコブを愛しエソを憎んだ。その時神様は本当に寂しい思いですよ。なぜ私を求めないんだ。ヤコブは、主よどうぞ私を祝福してください、私には何もありません。そのヤコブが祝福を受け継ぐものとなったということを今日の出来事は示しているわけですね。祝福の分水嶺という主題にしましたけれども、レンズ豆の煮物と家督相続権、非常に象徴的な出来事です。でもこれは、あなたは何を大切なものとして今を生きているのかという主の問いかけでもあり、またそれと同時に、目先のものにとらわれて大切なものを見失うな、あなたは私の大切な子だ、主の大きな愛の叫びなんですね。無限の幸いの源としての救いは、主を救い主と信じる人に与えられます。目先のものにとらわれず、いつも主の御言葉に聞き従い、その祝福のうちを歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ヤコブは荒削りではありましたが、ひたすらあなたの祝福を求め、そのようなヤコブをあなたは愛されました。私たちもあなたの愛のうちを歩みたいと心から願い求めます。さまざまな愚かな失敗を繰り返してきた私たちですが、見許しのもとに幸いの源なるあなたから溢れ流れてくる祝福にいつも生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
恵みの高き根、日々我が目当てに祈り伝いつ、我は登りゆか、光と清きと平和に満ちたる Thank you.